事業の差別化、音声の6番目です。さて、2番目のマトリックスをお話をいたします。2番目のマトリックスはですね、先ほどの右上でもいいビジネスもあるんだという話をさせていただきます。右上の丸のところでビジネスをしてもいいビジネスがあるという話ですね。これはどういう場合かというとですね、例えばですね、アフィリエイトっていう言葉自体は、おそらく皆さんご存知かと思うんですけれども、僕がアフィリエイトというものに現実的に実際としてですね、動いてるなっていうことを初めて知ったのはですね、2002、3年ぐらいの頃なんですね。で、僕自身がアフィリエイトという手段、手法を用いてですね、人の商材、教材を売らせてもらったのが2003年から4年にかけてぐらいなんですね。その頃は、今で言うですね、アフィリエイトというような、決済代行会社もなかったですし、決済をして、アフィリエイトを紹介する人に、アフィリエイトの報酬を自動的に払ってくれて、アフィリエイトをした分のですね、手数料というかですね、広告費に当たる部分を自動的に計算して、請求して決済してくれるような、そんな代行会社もなかった。もちろん、それの間に入ってくれるですね、そのカートと言われるシステムであるとか、何にもない時代が2003、4年ぐらいの頃なんですね。で、そこから、この音声収録時の2008年時点ではですね、アフィリエイトというのは、まあ、言ってみればそのインターネットに非常にその親和性というか親しくしている人からするとだいぶですね浸透してきたんですね、そのアフィリエイトという言葉が。まだまだですね、インターネットとあまりその親しくないですね、世の中に行けばアフィリエイトなんてことはですね、まあ誰も知らないと言っても過言ではないぐらい世の中誰も知りません。ただ、このインターネットに親和性のある人にとってはかなりアフィリエイトは当たり前になってきました。すると、このですね、アフィリエイトという業界が立ち上がってきたこの5年間っていうのをちょっと一緒に考えてみていただきたいんですね。アフィリエイトでちょっと儲けたぜっていう人が何人もですね、アフィリエイトの教材っていうのを、売ってたのを見たことがきっとあると思います。そして、アフィリエイトで儲けたぜっていう人が、アフィリエイトで儲けたっていう人を生み出した後にはですね、アフィリエイトの塾というのが、蜘蛛の竹の子のようにですね、たくさんできてきたのも、もしかしたらご存知かもしれないわけですね。実際にそうなんですね。たくさんアフィリエイトの学校、塾、スクールができたわけなんですけれども、実はこれは情報型の企業、情報企業なんかも全く同じなんですけれども、この場合のマトリックスを一緒に考えていただきたいと思うんですけれども、同じように自社と他社があるわけですね。アフィリエイトで自分が儲けたことがある人が、自分の教材を売ろうと思った、そんなビジネスをしようと思った、その人の立場になって考えてみていただけますでしょうか。アフィリエイト教材を売りたいなと思うあなたと、世の中に他にもいるアフィリエイトで成功した人たちが他にもたくさんいるわけですね。で、あなたの教材とその他の人の教材があるというふうに置き換えて考えてみていただけます。すると、自分の教材と比べて、よその教材とどこが優れてるかな。相手の教材に入ってて、自分に、入ってないことないかな、なんていうふうに考えていくわけですね。で、サポートがあるとか、ないとか、そんなふうに見ていただければいいと思うんですが、この時、自分ができなくて、相手もできない。これはまあ、罰でいいわけですね。そして、自分ができなくて相手の方ができる。要するにアフィリエイトで言えばですね、その報酬の稼ぎ方というようなノウハウが相手の方が、自分にはもう全くなくて、相手に優れたノウハウがあるものを売ってるんだとしたらですね、これはそもそもできないわけですから、そこにはもう罰だろうなと。問題はですね、片方のもう一個の右の列の丸の方なんですね。自分の教材にも自分のサービスもそのことはできるなっていう丸。そして、よその人が売っているアフィリエイト教材も同じぐらいのことができてるな。 数字で言うと120、120ぐらいの状態だとしましょう。その時にはそこは×か丸かというと、実は丸なんですね。人との差なんてなくていいっていうのが、アフィリエイトみたいに成長しているビジネスの中でビジネスをする人の取る立場だな。もちろん自分にしかできなくて相手にできない、丸で×の場合はですね、丸と×の場合はですね、二重丸がつくわけです。1番目のマトリックスでは、右の列はですね、右上は×で右下は丸だったんですけれども、この2番目のマトリックスにおいてはですね、右上も丸、右下は、よりいいですので、これは二重丸というふうに、つけておいていただいて、いいということなんですね。逆に言うと、成長している市場の中では、よそにない差を作ろうとかしなくてもいいですよということなんですね。よそと同じぐらいのことができていればですね、市場全体が成長していますので、実際に皆さんももしかしたら見たことがあるかもしれないんですけれども、アフィリエイトの教材を売ってこんなに儲かりましたとかですね、スクールをやってこんなになっちゃいましたっていう人がたくさん出てきたと思うんです。ですので、単に儲けたいっていうことであればですね、よく言う、時流に乗ったビジネスをしろとか、世の中にあった儲かる仕事をやれっていうのはこういうことを言ってるんですね。ある意味、よそとの差を出そうとか、そんなことに、気をそんなに使わなくてもですね、それなりに儲かるよっていうのが、この2番目のマトリックスです。この1番目と2番目のマトリックスについてはですね、また、今後お話をしていきますので、今回は、なるほど、こんな風にマトリックスがなっているんだな、差別化っていうのはそんな風になっているんだなっていうことを知って分かっていただければ、それで、結構です。ぜひですね、今やっているご自身のビジネスは、どんな差別化の方に向かっているのかなっていうことを考えてみていただけますでしょうか。もしくはプランを考えているのであれば、差別化ばっかり考えちゃっていないかなとかですね、差別化をするにしても、方向性がもしかしたら違ったんじゃないのかななんていうことに気づいていただければいいかなというふうに思っております。何回もですね、この差別化の音声をですね、聞いていただければいただくほどですね、だんだん、だんだん腑に落ちていくかと思います。で、次の段階としては、じゃあどうするの？どうすりゃいいんだよ？ということになってくるかと思いますので、そこの宿題だけ出して、今回のですね、この差別化の音声の、音声をですね、終わりにしたいと思います。差別化と再生というふうに言葉が書いてあるんですけれども、両方とも差という言葉を使っているんですが、なんか似てるんですけれども、何なんだろうと。この差別化と再生についてですね、インターネットを使っても構いませんし、辞書を使っても構いませんし、何か文献を使っても構いませんので、差別化と再生は違うものなんだということをですね、調べてみていただけますでしょうか。これがですね、次回までの、次回というのはですね、音声、もう一つですね、再生についての音声をご案内いたしますけれども、そこまでの宿題として考えてみてください。先にですね、差別化と再生の答えの方の音声を聞かないようにしてください。ご自分で差別化と再生って一体全体どう違うんだと、差別と差異はどう違うんだということに、頭悩ましてみてください。そうするとですね、その後、一体どうすればいいんだということも、ご自分の自分ごととして、実体験、体験して考えていけるかと思います。それではですね、この音声、一連の音声もですね、引き続きですね、何回か聞いてみてください。それでは、授業の差別化、終わります。